どうも
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。石川の伊佐山です。
三山です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ですね、ここはちょっと居酒屋に来てるんですけれども、
そうですね、鳥貴族です。しかもなんか非常に多分非常に環境音が強い場所ですね。
そうですね、先ほどまでですね、ちょっと我々ちょっとライブを見てたんですけど、その後にちょっと場所を移ってちょっとここで収録するんですが、はいはい、どうしようかな。
今日ですね、この1本前の動画でちょっと録音でご案内したんですが、はい、我々ですね、マキタスポーツさんのライブを今日見てきたというようなことです、はい、で前回はその会場前にですね、路上で、雑談してるっていうので、ちょっと録音しましたが、
はい、
今回はその我々が見てきましたですね、はい、マキタスポーツさんのライブについて喋ろうかなという感じですね。
そうですね、はい、じゃあちょっとすいません、まず内容にちょっと入る前に、そのマキタスポーツさんのちょっとライブのちょっとおさらいをちょっとしたいと思います。
はい、
マキタスポーツさんのマキタ、オトネタ5というライブで、場所は草月ホールでありました。はい、で日時は、3月18日19日の 2days で、まあ、内容としてはですね、この2019年の3月に、開催された平成最後の音ネタ以来、まあ、約2年ぶりとか言ってたかね、の、いうことで、まあ、実は定期的に年1回やってたらしいんですけど、ちょっと去年はコロナウイルスの影響で間際に中止されたということで、久々の開催になったらしい
ですね。なんか結構ご本人もそのマクマとかでそういうコメントをしていて、挨拶の手紙が入ってるんですけど、そのあたりからも非常に本人もこのライブやりたかったよっていう気持ちが溢れるような雰囲気でしたね。
なんかもう嬉しいみたいなこと言ってたら、
ね、そうですね、
はい、でまあ、マキタスポーツさんのコメントでは、長い、お預け状態でした。その間に世の中のエンタメに対する態度も変わりました。もちろん僕も変わった。でも変わらないものはある。それは音楽でふざける精神ですと、他じゃ見られない音ネタを見せしますっていうことで、開催されて、ちょっと我々も、まあ、できたという、
そうですね、
ことですね、はい、はい、ということで、じゃあちょっとご覧いただきまして、はい、いかがでしたでしょうか。
そうです、まあ、その前に、はい、今ビールが来たんで、
はい、
ちょっと喉乾いたら飲みますかと、ということで、
そうですね、は
い、
じゃあちょっと乾杯を、
はい、
じゃあ乾杯、
はい、ASMR。
うろった
そうね、あれだね、
うん、
なんかやっぱ居酒屋くんのも伊佐山さんとくんのもすごい久しぶりですね。
そうだね、
うん、今日なんか伊佐山さんが家で焼き鳥が食えねえから焼き鳥が食べたいと。
いやさ、まあそもそも、まあ、僕もそもそも飲むこと自体が別にコロナであろうがなかろうがそもそも少ない
人、そもそもね、
うん、少ない人なんですけど、うん、ただその上でさらに少なくなった上に、うん、その家でまあ、焼き鳥をね、ほら結構みんな作ろうとしません、なんか多分そういう人多いと思うんですけど、
はいはい、
でただその時になんかあんまやっぱうまくいかないんですよね、この
家で作る焼き鳥の問題。
そうそうそう、
はいはい、
オーブンとかで焼いても焼き鳥ボードみたいなのがあるんですよ、一応。で焼いても
焼き鳥ボード、
そうそうそう、なんかうちのオーブンってなんかこういろいろメニューがもともと入ってて、
うん、
で焼き鳥専用のメニューとかがあったりするんだけど、
はいはい、
でもなんかそれともやっぱほらお店で食う
モードってことね。
そうそう、
あーモード、うんうん、
炭火焼きの焼き鳥とはやっぱちょっと違う感じになるから、はい、
うん、
なんかやっぱお店で食う焼き鳥が食べたいなっていうさ、
あ、なるほどね、
なんかずっとあって、
はいはい、
そうそうそう、
ちなみに我が家の子供たちは焼き鳥大好きなんですけど、俺やっぱこうコロナで外飲み行けなくなったんで、家での居酒屋メニュー再現でトライする率高いのよ。
マジで。
それ
うまくいってんのそれは。
場合によるけど、まあまあ、まあ、まあレシピとか見たりしてやるから、あんま失敗は多くないけど。だ最近だから割とやってるのはとん平焼きとか、
お
お、オムレツとかレバーパテとか、
あ、居酒屋メニューを、
居酒屋メニューみたいなやつ
へ
やるんですけど、その中で割とスタンダードなのが焼き鳥です。
焼き鳥ってでもさ、はい、だってガスコンロの火とかやるってこと？
うん、
うまく焼けるだったらそもそも。
そうだね、まず普通に肉買ってくんじゃん、で切って串打つじゃん、でその後基本的にはあのフライパンです。
フライパン、
基本的にはフライパンです。
フライパンで焼くの？
基本的にはフライパンです。
だって油がなんか結構ほら落ちないからそんなにうまく焼けないイメージだけど、
あのね、なんか俺のイメージはうちはあの鉄のフライパン使ってるんですけど、
は
あ、鉄のフライパンで中火でじっくり焼くですね、はあ、
マジで？
それで油出てきたらペーパーで拭くです。
へえ、はい、あ、それで結構再現率高い。
高い高い高い。
あ、本当？
そうですね。
へえ、そうなんだ。
うん、あとはね、うん、割としっかり塩コショウします。
うん、
うん、そうすると、うん、お店っぽくなる。
それ何？焼く前にこう
焼く前、焼く直前、焼く直前に。
なるほどね。
それと食べるときに手元で追い塩っていうパターンもあるんだけど、問題はね、なんかね、あのフライパンでじっくり焼くが結構正解な気がする。
あ、そうなんだ。
テフロンのフライパンでやると、うん、テフロンのいろいろ痛みとかもあるから鉄のフライパンがいいと思います。
へえ、ほら最近さ、そういうのでさ、家でさ焼き鳥焼くマシーンみたいなのがさ売られたり。
あるあるある、欲しいんだ、あれ
さ、 あれどうなんだろうかなと思って。
欲しいんだけど、洗うの大変だし、うん、煙の問題もあるからあの2000円ぐらいで安いのから売ってるけど、俺は買わねえと思ってる。
三山さんなんか速攻買ってそうなイメージだったけど、
買わない、買ってない。
あ、そう、
うん、買いそうになったけど買わない。
なるほどね。
その手のやつで買ったのは、うん、あの煙が出ない焼き肉用のガスコンロ。
ああ、それもね、うちもある、もうあるある、
うんうん、だね。
なるほどね。じゃあちょっとあのすいません、焼き鳥の話にそれがあったけど。
はい、
焼き鳥よりマキタスポーツさん
で。そうですね、まあ、そのわけでちょっと今日はちょっとガヤガヤしてますけど、
はい、
あの 焼き鳥食いながら聞いてください。
食いながら、はい、
はい、聞いてください。
はい、
はい、
マキタスポーツさんもすごいこう今日ね、あの食のネタが多くて。
そうですね、あの基本的にはあの、まあ、ピン芸人なんですから、
はい、
まあ、基本的にはお一人でですね、
うん、
あの出てきまして、
はい、
で一応あの今日の、
はい、
まあ、パンフレットじゃないんですけど、ちょっと紙が入ってまして、で大体10ネタぐらいです。
あ、
大体10ネタぐらいあって、
うんうんうん、
構成としては、うん、ご本人が出てきて、そこで、ネタなりトークなりライブをするっていうものと、 あとはプロジェクターで事前に録画されたものを映すというものがサンドイッチになっていて、
そうだね、
それ映像作品の間は裏で多分あの次のネタの着替えをしたりとか、
うんうん、
そういう時間に当てていたような雰囲気、ね。
まあ、そこまで言われるとマイナスもさんもって感じだけど、
はい、まあまあ大体
そういう、まあ、単独ライブだからね。
そうですね、うん、っていう感じで、で一部そのアンサンブルみたいなダンサーの人が出てくるものがちょろっとだけあったっていう。
そうだね、
はい、
うん、
まあそういう感じですね、
はいはい、
でまあ、マキタスポーツさんご存知ない方はいないと思う前提でいいんですけど、
どうなんだろうね、
まあ、今更マキタスポーツさん我々が紹介するのは何なんで。
じゃあマキタスポーツさんのこのプロフィールがここに書いてあるからちょっとあの説明しようか。
あ、どうぞ。
1970年の、山梨県の出身の方ということですね、
はい、
で肩書きは芸人、ミュージシャン、文筆家、俳優となっています。
まあ、いわゆるマルチタレント。
マルチタレント
要は。
あのほら昔あのね、水道橋博士がそもそもマキタスポーツさんを結構推して世に出てきたところが結構大きいと思うんだけど、はい、その時にマキタスポーツさんを評して、はい、才能が渋滞している男っていう。
ああ、渋滞ですか。
才能が渋滞しててどこから推していいのか分かんないぐらい才能が渋滞してるっていう。
なるほどなるほど。
ふうに当時言ってましたね。
うん、
で一応あの音楽と笑いを融合させた音ネタっていうのをまあ提唱して、うん、全国各地でライブ活動を行うと、はい、で独自の視点でコラム評論など執筆活動も結構多くなさってて、
はい、
一応著作に、越境芸人、あと多分これが一番有名なんだと思うんだけど、あの1億総ツッコミ時代っていう、
へ、
うん、これ結構で多分有名なやつね、
はい、
はい、あと全ての J-POP はパクリであるっていう本があるんですけど、
うん、
であとはまあ俳優としてまあ僕みたいな映画ファンはマキタスポーツさんはね、もうとにかくあのもう本当なんていうの、条約として
結構消費されてますよね。
もうねすごい、はい、でまあきっかけになったのがやっぱ区域列車っていうね、うん、まあ、先日あの作詞の方亡くなられましたけど、
西村さん、
そうそうそうそう、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、亡くなられちゃったんだけど、
西村 カンタさん。
あ、そうそうそうそう、ね、
僕はあの人結構好きで小説読んでますけど。
あ、本当、うん、そうそう、1ヶ月前くらいじゃないかな。
え、そうなんだ。
そうそうそう、亡くなられて、
まああれですよね、中島らもと同じようにろくでもない仕方してくれたと期待しますけど
そうそうそうそう、まあ、ああいうところがね、あの素敵な魅力のね、
そうなんです、
方で、
そうなんです。
で一応、まあ、それで、まあ、55回ブルーリボン賞で新人賞と、あと、トースポー映画大賞を、まあ、取られて、はい、でその後も大河ドラマとか、はい、あと忍びの国みんなエスパーだよというね、まあ、みんなエスパーだよ の, あのマキタスポーツさんはもうあのしょうもないエロいことにしかエスパー能力を使わないっていう、まあ、最高の役どころでね出てたり、まあ、とにかく、ね、あの本当にいい役者さんっていう感じのイメージが大きいけど、あ、そんな、まあ、俳優として最近は有名な牧田さんの芸人としてのまた側面をもうちょっと見られるということで、まあ、今回、見ましたけどいかがでしたでしょうか今ちょっとビールと焼き鳥が口の中渋滞してますよ
久しぶりに鳥貴族来たけどうまいね、
うまいね
すいません、そうですね、まあ、なんかあ、そもそもこういうライブイベントとかさ、うん、見ることも本当に減ったしさ、
あ、
特にピン芸人のなんか見るなんてあんまないね。
そうだな、ラジオ時代今お笑いだと、新宿のほらルミネに行った以来ぐらいじゃないかな。
昔さ、吹越光って伊沢本行ったっけ。
あ、そうだね、吹越さん。だから僕もね、吹越さんのライブをちょっと思い出した、なんか見てるときに、
そうですね、まあ全般的には、
うん、
なんだろう、うん、非常にそういった久しぶり感も含めて、うん、結構僕は楽しめまして、うん、なんだろう、普通に良かったなと思ってますけど、
うん、
でただネタによる面白さとか
う
まみとかの濃淡があって、まあ、正直大体10個ぐらいネタがあったんですけど、
はいはい、
結構中には申し訳ないですけどいまいちなものもありました、
はあ、
でただ非常にですね、この中で長尺のですね、
はい、
うん、ミュージカルネタがあったんですね今回。
あ、
多分一番そこに稽古時間かけたんだろうなっていうやつがあるんですけど、 あれはものすごいいい出来でですね、ものすごい面白かったですね。
あ、
はい、それはそこの部分だけちょっとご紹介しますと、マキタスポーツさん曰くなんですけど、
うん、
ミュージカルには、
うん、
そんな大したことがないテーマを、
うん、
ものすごい大げさに長時間やるっていう、うん、ことで朝食バイキングで何食うか迷うと、結果的にカレーの魔力にやられちゃうっていう、このしょうもなさを朗々と歌い上げるミュージカルがあるんですけど、これがべらぼうに面白くてでしかもさ、マキタスポーツさんってさ、
うん、
なんていうか、良くも悪くも、うん、場合によってはすごい歌うまいじゃないですか。で真似すると、
うん、
多分本人のあれもあると思うんですけど、
うん、
その馬下手みたいなところを狙うんですけど、うん、オリジナルでいくと結構ちゃんと自分にフィットした曲をだから、
うん、
すごい朗々と歌えるんですよ、
うんうん、
あれの歌唱力が割と面白くて、
うん、
すごい良かったですね、うん、
そもそもこのねミュージカルのネタっていうところで、なんでこういうネタかって言ったら、まあ、ちょっと例としてウエストサイドストーリーをね出してて、ついこの間の篠王寺でウエストサイドストーリーのちょっと話をしたんですけど、まあ、あの時に僕は結構絶賛したんですよね。で、まあ、今回マキタスポーツさんもおっしゃってる通り、ウエストサイドストーリーって2日間の話なのよ。2日間にそのギャング同士の構想と、あとそのロミオとジュリエットをベースにした恋愛物語があって、はい、だからそのすごい凝縮された中で物語が展開するダイナミズムが面白いっていう、まあそもそも映画なんだけど、
はい、
でそれの構造だけをパクってはしょうもないことにするっていう、まあ見事だなっていう、なんかこの、
そうですね、
うん、
ちなみにこのネタを紹介するときに、
うん、
これ本人が前振りをしてから本編に入るっていうネタなんですよ、
うんうんうん、
最初にその素のフリートーク状態があって、はい始めますでミュージカル始まるんですけど、
うん、
そのフリートークの時に、
うん、
このしょうもないミュージカルネタのちょっとした振り返りがあったんですけど、この音ネタというこの彼がやってるこのソロライブ活動の前回の回なのかな、
うん、
でその前々回とかわからないけど、
うん、
のネタが、うん、香川照之さんの名前が思い出せないっていうシチュエーションのミュージカルだっていうもうその設定だけですげえ笑っちゃったんだけど
そっちも見たくなる
そっちも見たくなる、うん、
そうだね
っていうのがあって、まあ、うん、ちょっとまあ総括で言うと、うん、僕らそのミュージカルのところ超絶大ハマりしました。ちなみにネタの名前は朝食バイキングです、はい、ですねと。でやっぱりその牧田節というか、うん、牧田スポーツさんの持ってらっしゃるその音楽の、うん、なんかこう構造を、うん、盗むじゃない、構造を楽しむ、うん、構造を遊ぶ、
うん、
いじる、
うん、
みたいなところと、うんうん、まあ、割とこう毒のあるですね、
あ、
最近はあのなんていうんですかね、なんか誰も傷つけない笑いみたいな表現があるんですけど、
うん、
まあ、あれだとちょっと物足りないじゃないですか、
うんうん、
やっぱ毒気って欲しいっすよねっていう部分に対して割とちょうどいい毒気が来るような、うん、あの笑いのバランスで、
うん、
まあ、なかなかあの楽しませていただきましたという感じだし、
うん、
あとやっぱりそのピンでやってるっていうのもあるのだと思うのと、客層も割と年齢が高いっていうのもあって、
あ、
結構その客いじりじゃないですけど、そのお客さんとのコンタクトというんでしょうか、お客さんとの距離感が割と近い雰囲気だったので、
うん、
結構牧田スポーツさんに対するこう、
うん、
なんていうんですかね、
うん、
こうの温度感が感じられるっていうか、すごいこう彼のキャラクターを感じれる、
うん、
まあ、箱も小さかった、箱も小さいというか箱も300人ぐらいですかね、
うん、
そんな大きくないところなのですごい距離も近くて非常になんかお得感のあるライブでしたね
そうだね、この、まあ、6600円って、まあ、結構ね、まあ、これ僕は相場がよくわからないけど、その、はい、結構価格としては単独ライブで結構いい値段なんじゃないかな、うん、多分ね、でもそれでも本当それに見合う、まあ、本当クオリティというかっていう感じだ、うん、ね、
はい、
でしたね、
そうですね、
うん、
はい、石山さんどうでしょう。
いや僕はね、
うん、
まあ、いやもう総論で言うともう最高だったっていうことなんですよ。
最高ですか。
最高ですね、
うん、
でじゃあ何が良かったかっていうと、
はい、
僕ね、ま、牧田スポーツさんに思い返せば多分宮山さんから多分初めて教えてもらったような気がしたんだよね。
うーん、
そのこのモノマネだけどその構造モノマネで面白い人がいるっていうのをちょっと教えてもらったのが、うん、多分きっかけかなんかで、
はい、
でなんかその当時 YouTube かなんかでネタ見てなんだこれはと思って、
うん、
でそれから牧田さんのいろいろ な結構ラジオとかにもいろいろ出られてたりして、
はい、
であと東京ポッド許可局っていうね、プッチ鹿島さんとかと一緒にやってるラジオをもう多分もう僕も相当長い間ずっと聞いてるんですよ。
今もやってるのそれ。
やってるやってる。で初めポッドキャストの配信だったんだけど途中から TBS ラジオさんが、はい、公演でその TBS ラジオ内でこう何放送され始めたっていう
ラジオ電波として放送
する。そうそうそう、ポッドキャスト初ラジオ電波行きっていう風になったっていう、はい、だから牧田さんのその出世街道を笑わすような感じの、ね、うん、ところもあるんだけど、
うん、
まあ、でもそれも非常に面白くて、
はい、
でそれでね、僕聞いててそのネタとかそのネタとそのラジオを聞いてて、で牧田さん好きだなと思ってたけど、でもやっぱ今回の見て、あ、僕は牧田さんの面白さのやっぱ3割ぐらいしか分かってなかったなと思って、なんか
気づきがあった、
うん、
はい、
やっぱその電波に乗ったりそういうするできる牧田さんの本当の面白さってやっぱそのぐらいで、
はい、
まあ、今回ライブを見て、あ、牧田さんの笑いっていうのはこういうことなんだっていうのがこう出たっていうか、じゃあそれは何かって言ったら、うん、もうやっぱね、僕そもそも風刺ネタとか政治笑いネタとかめちゃめちゃ好きなんですよ、
はいはい、
で今回やっぱ牧田さんってかなりもう積極的にその時事ネタを結構入れてるじゃないですか。
そうですね、
うん、でやっぱこういうのって、まあ、テレビでやりにくいってのも多分あるだろうし、うん、で実際見て、まあ、もうとにかく一番初めの、ね、出だしのところから牧田さんが歌を歌い始めたところから始まるんですよね。でそれが青空のところに詩が出てて、でその詩の通りに歌い上げてるんだけど、僕はねこの詩のねワンフレーズ見ただけでこの ネタがね何かってことが分かって爆笑が止まらなくて、
はい、
まあ何かって言ったらいわゆる小泉進次郎さんが、
はい、
その要は記者会見かなんかで記者に答えられの会見した時にほとんど中身のないようなことを言ってるね、なんか詩のような、はい、 なんか答弁をしたことが結構ネットミームになってバズったことがあって、はい、でこれをまさか歌にするっていうそこでもう爆笑だったっていうのが
ね。そうですね、うん、今回あの割と小泉親子をいじるっていうのがちょいちょい出てくる
そうそうそうそう、
牧田さん的にはそこは結構ツボなのかもしれないですけど、
そうですね、だこの、うん、あ
そうそう出だしがね、うん、ちなみにそれはあのネタ名でいうとだからこそ私はっていうネタでしてあの空っぽの文体に音楽の力を添えたらどんな効果になるだろうとするとむしろ空っぽさが好転しましたという、まあ、このネタ表なんですけど、
そうそう、だからあの一番最後に歌を歌うときにあの J-POP の歌があのほとんど空っぽの歌詞でできているっていうのを揶揄した感じで、うん、その空虚な言葉の羅列で J-POP っぽい曲を歌うっていうネタの多分それのちょっとある意味こう、まあ、フックというか引っかかりに対になってるような感じの構造だよね、うん、なんかね、うん、
そうですね、うん、
だからこれがまた素晴らしいなって思ったのと、うん、まあ、やっぱところどころに言えば今のいろんなもの、うん、ニュースとかそういったものを、例えば日大 の、 会長の問題とか、
はい、
あと、なんだ今パッと思い出せないけど、まあ、とにかくいろんなものをやってるのが僕はもうねハマってハマって、
は
あ
は
あ、それがやっぱテレビとかねラジオとかじゃなんかちょっと見れない牧田さんだったんで、
はいはい、うん、
だからもう本当にとにかくね牧田さんの魅力が、あ、ライブにこそあったんだっていうのを見て、
なるほど、ね、
もう僕は感動したというか、
僕はねその意味で逆の感想を持ったけどね、
うん、
っていうのはその自主ネタって、うん、要はその最近こう情報が早いっていうことでいくと、うん、陳腐化しやすいっていう意味で、
うん、
こういうライブって結構難しいのかな、うん、つまりそういう状態があって、うん、それをネタ化して発表するっていうまでのラグって、
うん、
その他のメディアに比べれば弱いじゃん、
うん、
だそこがやっぱりその、ね、時事ネタすごくたくさんふんだんにあったんだけど、
うん、
本人もトーク中に言ってたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと古いものもありますみたいなのもあったの、
うんうんう
ん、まあ、そこがちょっと難しさがあるのかなっていうのはあったのと、
うんうん、
あと途中でちょっとね思ったのは、うん、牧田さんがベースとして持ってる考え方って、うん、俺逆なんですよ、メディアに乗りやすいんだなと思ったんですよ、っていうのは、
うん、
メディアで載ってる部分とその音楽の構造パクリネタって、
うん、
実は遜色がそんなないなと思った部分があるんですよ、
う
ん、つまり音楽ネタそのもの自体の構造っていうのは、
うんうん、
それって別にオンライン配信でも、
うん、
いわゆる劣化が少ないなと思ったの、うん、テンプレートとして
音楽ネタってこと、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、そうだから、うん、実際にその映像を途中で配点に挟んだっていうのもあって、
うん、
それをライブで見せられるっていうのもあって、それを多分本人も認識してるんだなと思ったので、
うんうん、
その力の入れ加減抜き加減がそこにあったのかなと思ったの、
うん、
つまり、
うん、
構造は、
うん、
結局ライブでもな配信でも、
うん、
実は差がつきづらいので、
うん、
取り上げるテーマをやっぱり尖らせようっていう意図があったのかなっていうのは一つと、
うんうんうん、
あとそのミュージカルネタみたいに、
うん、
とはいえオンライン配信だと劣化しちゃうものは、
うんうん、
ものすごい力かけてやろうみたいな、
うんうん、
そのなんかバランスを感じたけどね、
うんうん、まあ、だからまあある意味そのライブでの魅力っていうのの打ち出しで、まあ、さっきのそのミュージカル、
うん、
要は身体的な表現で、
はい、
もう間近でその要は見せるっていうもの、要は多分ダンスとか結構面白かったよ ね、
そうだね、
ああいうところだ
ったね、その牧田さんのダンスが、
うん、
俺ね見てるもんだね、岡崎体育さんのプロモーションビデオのダンスを彷彿とさせるんですよ、うん、要はできてるんですよ、
うん、
できてるのに足らないっていうダンス体の振りは取れてるんだけど腕が伸びてないとか、 なんかその体が切れてないとかっていうのが絶妙に面白いというかすごいいいんだよね。
そうだ、僕はほら完璧すぎるダンスより、やっぱ僕ねコンドルズがやっぱ好きなんですよ、
はいはい、
でやっぱコンドルズのいいところって、そのなんていうかな、ダンスは決して一流ダンサーと比べれば、
はい、
そこまでには及ばないんだけど、だけどそのソウルと彼らのそのなんかこう一生懸命さとか、そのソウルはかっこいいんだっていうところがなんかこうトータル含めてかっこよく見えるんだよね、そのダサさも含めてっていう、
コンドルズ ね。
そうそうそう、うん、でそれをマキタスポーツさんのダンスにもなんか切れてるんだけど伸びきってなかったりとか、
そうそうそうそう、そこがね絶妙なんだよね。そうそうそう、で何よりもやっぱそれのね自己認識力が高くて、
うん、
そこでちゃんと自分でね、うん、いいとこに抑えてるの。多分ね本気出せばもうちょっと踊れるんだろうと思うんだけど、
うん、いやでだからあの切れは悪くないと思うんです、うん、いいんですよ別になんかあの偉そうに語ることでもなんでないんだけど、うん
はい、そこら辺が非常に見応えがありましてですね。
そうそうそう、だからあ の欅坂のね、
はい、
あのサイレントマジョリティのダンスを真似てたけど、はい、そのポイントだけついてるっていう。
そうなんですよね。本当に、うん、まあメリハリの効いたダンス。要は、
いや、でもこれつまりこれってお笑い芸人のカリカチュアっていうことだと思うんだよね。うん、要はその一番分かりやすいところを、うん、あの比喩としてつくことでお笑いに持っていくっていう、
はいはい、
でこれでこの間、ね、先週か先々週かなんかで牧田さんがラジオで話したときに、
うん、
その要は自分がその要は音ネタでね、
はい、
その例えばその歌手のアーティストの人のそのモノマネをするときに、
はい、
そのファンの人から怒られることがあると、
はいはい、
その例えば、まあ、ミステルファンなのか分かんないんだけどその好きな人からすればなんかなんでそんなとこを真似るそういう取り出すんだみたいなね、
はい、
でもまあそれと要は、まあ、そういうのも面白いよねっていう寛容さがあれば別に見れることだし、はい、そういうのが足りない時代なのかなっていうことをちょっとその時にはその話してたんだけどその他の人とね。だからあの僕からすれば、まあ、例えば今回映画のねあのやつなんかを揶揄したようなネタもあったけどでもそれも楽しめる余裕があって、
うん
まあ 僕はもうあったしだからそれも含めてやっぱこれをやれるところがそれエンタメに昇華できてるところが、
うん
まあ、面白いなというか素晴らしいなっていう感じ、うん、でも本当にカリカチュアしたそのこうあのやっぱ芸人さんならではの目線が取り出し方が面白いというか、うん、って感じだったからね。
なるほどね。まあでもあの欅坂のダンスに関しては、
うん、
欅坂っぽいあのスカート履いて出てきたマキタスポーツには、
うん、
若干イラッとしたけどね。若干ね。でもそこも含みでいいよ。
そうそうそうそうそうそう。
うん。普通にあのなんかあの欅坂っぽい服着てきた時の、うん、マキタスポーツ見た時は変態のおじさんが出てきたなと思ったよ。女装
変態のおじさん。
女装してるハゲたおっさん出てきたなって。
いやー素晴らしかった面白かったね本当に、はい、さあ、あと何があったかなこのあの替え歌じゃないやファクトオンのか
はいはい
あの世の中にあのなかなか気づいてるけどそこにパッと言えないところをファクトバッと言うっていうファクトオンの、
うん
これあの客のにネタ振るところでちょっとあのあーなんかもう手あげればよかったってなんかね思ったぐらいだったけど三輪さんこの中であとなんか気になったネタとかありますか。
そうですね基本的に前半はマキタスポーツさんの昔から得意分野みたいなところで、
うんうんうん
あのいわゆる音楽の構造とか、うんまあ、音楽の特徴とかをとらまえて、
うん、
面白くするデータが多くて、
うん、
で後半に関しては僕あんまりよくわからない普段、
うん、
あのこういうこういうネタがあるんだって知らなかったネタが多かったんですけど、
うん
その中で、
うん、
なんだろうなちょっとラジオでは伝えづらいんですけど、
うん、
僕が結構好きだったのはヒエラルキーっていうネタがありましてあの見出しとしてはですね固定化された社会構造にメスを入れましたって書いてあるんですけど、ま
あ、
割と何のことはなくてですね、
うん、
なんて言うんでしょうか、うん、ラップ調に、
うん、
こうなんて言うんですかねこう社会の、どうでもいいことランキングみたいなことを言っていくやつなんですけど、ちょっと僕の中ではそのマキタスポーツさんの音ネタってそういうなんて言うんだろうラップ的なものって実は俺初めて見てで
確かに
ネタもまあ面白かったんですけどそれよりもいや芸達者だなと思って
そう幅の広さみ
たいなすごい感心しつつですね結構ゲラゲラ笑って見てましたけど、
はい、そうだねこれね、
はい、
僕、うん、 情報量だよね確か。あの要は演歌の歌がすごい文字数、歌詞の文字数が少なくて、で
そうそうそうそう、
でミスターチルドルみたいな現代の歌だったらすごい歌詞の量、文字の量が多いから、まあ、そこを引き合いに出して今演歌の文字量を3倍に膨らまして、ミスターチルドルの歌詞に入れ込むっていう歌があったけどさ、いや面白いなと思ったんだけど、あれ今だったらどうなんだろうね。ミスターチルドルでもやっぱ僕ら世代だから、それでも 2,30 年前の音楽じゃん。
そうだね、うん、
だから今はどうなんだろうな。
そうね、俺だからそのネタ自体は、うん、その後現代においてどうなるのかなと思ったんだよね。
そうだから その先があるのかなと思ったんだよね。
うん、そうなんだよ。だから俺ずっと脳内ではさ、なんかアドとか来んのかなと、
ああそうそうそうそう
思ってたんだけど、ちょそこは少し、うん、その意味では物足りなかったですよね。
だからそういう意味で言うと、もしかしたらトゥモローネバーノーズをね今回引き合いに出してんだけど、はい、トゥモローネバーノーズの1番から3番までの歌詞を、うん、そのままアドのうっせぇわとかに入れたら、うん全部収まるんじゃないかみたいな、うん、こともしかしたらあんのかなと思ってさ。
そうだ、まあ、もしかしたら文字量っていう意味ではその一旦ピークだったのかもしれないけどね、うん、もちろんそういうことは牧田さんだから調べたとは思うんだよね、
うんう
ん、まあ、ネタにはなってなかったけど、
うん、まあ面白かったね、とにかくね。じゃあまあちょっとそんな感じでね、
はい、
マキタスポーツさんのライブ面白かったんで、これはまだ2 days なんだよね。もったいないなと思って、本当なんか もっともっとこういうライブのマキタさんってもっとのネタとかって知られてもいいなっていう風に思うぐらい本当良かったですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、まあ、あとやっぱりこういうライブイベント自体、うん、少しその今コロナももう来週からマンボウが終わるとかね、
うん、
そういうのもあるので、
うん、
どんどんどんどんまたこう活発になってくればいいなと。
そうだね、う
ん、やっぱ面白いよ、うん、生は
生、やっぱ、うん、てか本当生のライブいいなと思った、
うん、
本当に、
うん、そうそうそうそう、うん、まあ、土曜日のマチネっていうのもあって、
うん、
客層が年齢層高い高い
高い
俺らがね最若手じゃないけど若手に入るぞっていう、
だいぶホワイトヘアの人が多かったですね。
そうそうそうそう、
うん、
はい、だからぜひぜひ、
うん、
これから暖かくなってきてお出かけもしやすいので、
そうそうそうね、はい、ぜひ、まあ、来年もね多分やると思われるので、うん、まあ、そういう意味で言えばね、
はい、
うん、ということで、はい、じゃあ以上マキタスポーツさんの音ネタ5についてでした。
はい、
はい。